耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第799回4月25日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。東京ディズニーランドにですね、新しいアトラクションができたんだそうです。皆さんもう行きましたでしょうか。新しいアトラクションね、映画モンスターズインクを題材にした乗り物型のもので、まあ映画に登場した愉快なモンスターたちが計画するかくれんぼゲーム、これに参加するというストーリーで進んでいくらしいです。まあディズニーランド、なんと5年ぶりの新アトラクションで5時間待ちの日も出るほどの大盛況だということなんですがね。まあさらにね、言えば映画モンスターズインクの人気もすごいんですね。で、まあスタッフにもね、そのモンスターズインクの新しいやつ乗ってきたのかなと、なんかさっきモンスターズインクのあの目玉のお化けの形をしたお菓子がですね、置いてありました。というわけで今回はですね、そのモンスターズインクを作ったピクサーアニメーションスタジオ、この会社の歴史をね、語った本をご紹介しようと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、早川書房より出ております。デビッド・ A・プライス著、桜井優子役、メイキング・オブ・ピクサー、想像力を作った人々。という本です。まあ皆さんもご存知の通り、ピクサーアニメーションスタジオというね、会社の本なんですけども、まあ一応知らない方のために言っておきましたね。これまで公開した映画が一続きだった。つまりトイストーリー、バグズライフ、ファインディングにも、カーズなどなど、ああいったね、CG アニメを作っている会社です。まあ、非常にね、驚異的な CG 技術と、あとね、ストーリーにね、子供も大人も夢中になっていたそうなんですけども。このピクサーのね、アニメーションをしててくるの、このアニメーションを作ってるピクサーという会社知らない人は結構多いのかなと思いまして、今回こちらの本ではですね、このピクサーの早々期からの足跡を辿っています。で、ピクサーなんと結構古い会社でですね、まあ、30年近くね、歴史があるんですけども、本を書いたデイビッド・ A・プライスさん、ウォール・ストリート・ジャーナル誌、インベスターズ・ビジネス・デイリー誌、ワシントン・ポスト社に寄稿するジャーナリストです。このデイビッドさんがこのピクサーの歴史を調べ上げて書いてるんですけども、なかなかストーリー仕立てで面白いです。ではですね、ちょっとずつ、このピクサーという会社紹介していきましょう。で、まず皆さん、ピクサーという会社についてどのくらい知っているでしょうか。最初からね、大成功した企業だったと思ってるとか、もしくはですね、最近できたばかりの会社だというね、ふうに思ってる人結構いるんじゃないでしょうか。実はですね、ピクサー30年前にできまして、早々期はとても順風満帆とは言えなかったんですね。財政的な理由からですね、本来やりたかった CG アニメーション制作から外れた、コンピューターのハードウェア企業、ソフトウェア企業といった形で経営してた時期が長かったんだそうです。CG 研究の第一人者にして、その技術を駆使して長編映画を作るという夢を60年代から持ち続けた社長のエド・キャットムル。控えめだが芯の強い彼が個性豊かな人材を引き寄せ、ピクサーの文化を作っていきます。早々期メンバーには個性的な面々がいました。ディズニーに解雇されたが、ディズニーの伝統の忠実な継承者であるジョン・ラセター。アップル社を追われ、一発屋の烙印を拭い去るために意地でもピクサーを失敗させるわけにはいかなかったスティーブ・ジョブズ。ピクサーに映画制作への道を開くが、後に敵対者となるジェフリー・カッツェンバーグ。こういったですね、バラエティに富んだ社員たちの肉声を交えながら、ピクサーの軌跡が描かれているのがこちらの本です。で、このメイキングオブピクサーの肝となるところなんですけども、まあ、エド・キャットモルというですね、社長の歴史を見ていきましょう。まあ、このエド・キャットモルというですね、物腰柔らかな堅物の元宣教師がですね、ユタ大学院に入学した1970年から、物語は始まります。1969年にコンピューターサイエンスと物理学の学位を取得して卒業したキャットモルは、ボーイングというですね、飛行機会社ですね、に就職するんですけども、ほどなくしてですね、数千人の従業員とともに大量解雇の巻き添えを食らってしまいます。そこで彼は大学院生として学部に戻りました。で、エドはですね、10代の頃、ディズニーのアニメーターになるのが夢でした。子供の頃はウォルト・ディズニーに憧れて、将来就くと決めていたアニメーションの仕事に備えてパラパラ漫画を作っていたといいます。 しかし高校に上がると、まあ、自分は絵がうまく描けないとね、まあ、泣く泣く夢を断念します。結構こういう人いますよね、日本にも。そして大学院に入り、彼にある思いが浮かびました。コンピューターを使えば今度こそアニメーションを作れるかもしれない。コンピューターグラフィックスを使えば一つ一つの画像だけでなくアニメーションの長編映画も作れるんじゃないだろうか。というわけで、言っておきますけど1970年ぐらいですからね、あのエド・キャットムルはですね CG アニメーションに取り掛かるようになりました。当時はですねようやくコンピューターで静止画像をね作れるようになったというレベルなんです。最先端のコンピューターハードウェアがキャットムルの野心に追いつくのはね、それから何年も後のことでしたし、まあ、数字やプログラミングの側面で解決しなければならない問題は山積みだったんです。しかしながら1972年には、大学院の研究プロジェクトの一環としてエイドキャットムル短いアニメーションを制作しました。このアニメーションは自分の手を題材にしたもので、手をデジタル化してアニメーションを作ったものです。出来上がった1分間の映像は、見る人の度肝を抜いたといいます。手が回転し開き閉じた、まあ、これだけなんですけども当時としてはすごいことなんですね。キャットムルのこのアニメーションへの強い思い入れを知るですね大学院の教授はキャットムルをディズニーの役員に引き合わせました。しかしながらディズニーの経営陣はね、この時 CG には興味を示さなかったんです。というわけで、社長の頭の部分を紹介しましたが、こういったキャットムルがですねハリウッドでこう驚異的な成功を収めたのはどうしてなのか、まあ、一度はディズニーに拒否されたピクサーがどうして今ディズニーと映画の共同制作をするようになったのか、というのがですね、苦悩と情熱にあふれたピクサーの30年、物語として、紹介されています。まあ、読んでいてね、面白いのは、まずその映画好きな人はですね、ピクサーの裏舞台を知って面白いでしょう。あとはですね、一つの企業として、まあ、成功を収める過程、さらに優秀な人材が集まってくる過程、というのが非常に面白いです。まあ、ぜひね、これを機に、まあ、企業組織としてのピクサーが一体どういった活動をしてきたのか、どういった歴史を持つのか、どんなサクセスストーリーがあるのか、というのをですね、この本から読み取ってほしいと思います。その他にもこの本ではですね、トイストーリー、バグズライフ、モンスターズインク、カーズといったですね、ピクサー映画の制作過程が描かれています。これがですねなかなか面白いです。例えばねトイストーリーのウッディ実は最初は腹話術師のダミー人形だったとかですね、あとディズニーはそのトイストーリーでも、まあ、ディズニーアニメーションでおなじみのミュージカル方式で制作したがってたとかですね、まあ、つまりトイストーリーのあの面々が歌うわけですね最初の案だと。さらに言えばねモンスターズインクの主人公の女の子、最初はね32歳の男で自分にしか見えないモンスターと戦う設定だったなんてのもあるんだそうです。そんなモンスターズインクは見たくなかったですね。よかったよかった。というわけでですねこちらの本を読むと、まあまたですね今あるピクサー映画のですねあの舞台裏制作過程なんてのを見ることができて、映画ファンにはなかなか面白い内容となっています。で個人的になんですが、新刊ラジオを機のですねビジネス書籍が好きだという方はですねあの会社の歴史としてピクサー僕が面白いと思った部分、人材の入れ替わりというのがですねあのまあアメリカの会社ですから多いんですけども、まあ、その中でもですねさっき言ったようなあのそうそうたるメンツがこう入れ替わってるのが面白いです。まあ、有名なところではスティーブ・ジョブズね、ピクサーで一発当てた後にさらにアップルに戻って iPod を当てたりとかですね今 iPhone とかやってますからね。というわけでですねジョブズファンの人もですね、ちょろっと見てみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。メイキング・オブ・ピクサー創造力を作った人々デイビッド・ A ・プライス著桜井優子役早川書房より税込み2100円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ今回のメイキングオブピクサーっていう本はですねまあ2つの見方がありましてですね、まあまず映画ファンとしてですねそれを作ってる会社の舞台裏を見たいという人で、もう一つがですねあのビジネスのあのつまりアメリカの成功した制作会社として、ピクサーのビジネスってのは一体どういう風に成功したんだろう、どんな人どんな組織があったんだろうっていう風に、見る2通りがあると思います。でちなみに、その 映画のね、あのファンとして言うとですね、2009年にカール爺さんの空飛ぶ家、2010年にトイストーリー3、2012年にカーズ2の公開が予定されてるって、今さっき知ったんですけども、一体ピクサー何ラインあるんだろうっていうのがね、僕が気になってたところです。ね、一人で書いてるとか、それともあれ早く書けるのかなとかね、まあそういったね、想像面の部分で、ちょっと面白いなと思っておりました。まあ、個人的にちょっと受けたのが、足をね、机の上に投げ出して絵を描いてる写真。アメリカだなぁなんて思いました。そしてもう一つ、ビジネスとして面白い点なんですけども、やっぱり人材の入れ替わりですかね。スティーブ・ジョブズをさっきちょっと話しましたけども、僕が今回で、ね、面白いと思ったのが、ジェフリー・カッテンバーグ。ピクサーに入る前はディズニーにいましてですね、ディズニーにそのピクサーを紹介して、映画をね、制作させていただけるようになったんですけれども、その後カッテンバーグはですね、ピクサー辞めちゃうんですよ。で、別の、アニメ会社に行くんですね。で、そこで作ったのが、シュレックとか。そういう意味でですね、まあ、シュレック見るときに、あ、カッテンバーグはこっちで自分の作品を作ったんだなぁなんて、見ることができて面白いんじゃないでしょうか。あれ全然ビジネス話じゃないぞ。まあいいや。というわけでですね、ピクサーのアニメが好きな人、またですね、企業の歴史、やっぱ読むと面白いので、そういった作品を楽しみたいという人はこちらの本読んでみてください。はい、というわけで書籍の紹介はここまで、続いてはあのコーナーです。
はいどうも、今一番欲しい家電はサイクロン式の、掃除機、石橋優です。オーディオブックの紹介にやってまいりました。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。東山さん一番欲しいのは？
そうですね、冷蔵庫ですかね。
え、ないの？
あのね、引っ越したのが冬だったから買わなくていいやと思ったらズルズルズル来てね、そろそろなんか飲み物が生ぬるくなってきたんだ。
うん、そろそろね、足早くなってくるよ。
はい。
というわけで、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
賢者のデジタル。はい、
はい、
こちらはですね、日本経済新聞にね10年間続いたコラムなんですよ。
はい、だから家電の話も無駄ではないんですよ。
そうそうそうそう。でデジタルっていうものがね、身近でその分かりやすく書いてほしいっていうのを受けて、
はい、
この山根さんという方がですね書いてるらしいんですけども、
う
ん、本当にですね、今でも役に立つものを再録したとご本人が言ってらっしゃいます。なので、まあ、見ててやっぱりすごいなと思う。あ、携帯って本当に進歩してきたんだなっていうのが、
あ、その昔に書いてた、まあ、コラムだったりしますけど、
はい、
やっぱその変遷みたいのが少し見えたりするんですかね。
そうなんですね。僕もまあやっぱりその職業柄若干 IT には詳しいんですけれども、
はいはいはい、
やばい、これはすごいサービスができたよってコラムが、あ、これは確かに今でもすごいサービスだ
ね。そうですね、先見の明があるというか。
そうなんですね。まあ一方でね、そのネットっていうのがこういうところも危ないっていうのが書いてありまして、
ははは、
例えば僕が、ああなるほどなと思ったのが、地震が起きた時にネットが全部止まって、
はい、
そのネットの情報に頼った人っていうのがやっぱり新聞とか紙媒体とか、
はい、
あと本当人とのコミュニケーションとかそういうのに頼らざるを得なくなったっていう話。
ああ、そうするとちょっと困るんじゃないかみたいな。
そうですね、そういうのがやっぱり警鐘を鳴らしてますね。
実際でもパソコンなんて僕全然詳しくないんですけど、うん、
はい、
なんとなく使えてしまってる怖さってありますよね。
そうですね、確かに今デジタルっていうのはその身近にあるので、なんとなく使えてしまうっていうのが怖いんじゃないかと思います、はい、
でしかもそれなりに重要だったりするんで。
そうですね、デジカメのスイッチ1個間違えて、あれなんか変なモードになっちゃったけどこれどうすればいいのって、それお前のデジカメ
そうそうそう。で、全部消えてたりするんですよね。
そうそうそうそうそう。まあ、そういうのあったりするんでね。まあ、デジタルについてね、詳しくなりたい方は、まあ、本当はその説明書とかをきちんと読めるようになった方がいいんですけれども、
はい、
まあ、とりあえず、興味を持つために、こういったコラムをね、聞いてみる、読んでみるはいかがでしょうか。
また、詳しい人には、この山根さんがディープな話もしてたりするんで、うん、読み物として面白いっていうところもありますからね。
そうなんですね。Amazon レビューでは、やっぱこの人着眼点いいわ、みたいなね、レビューがありましたね。
はい。で、そんなフィービーの生き方なんですけど。
はい、FEB とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんがデジタルに強くなってオーディオブックを聞いてくれることを願っております。フィービーです。
はい、
といったところで今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘と
石橋優でした。
パソコンも買いたいんだな。
でも高いよ。